こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月7日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、macOS Sequoia で Rsync が OpenRsync に置き換え。二つ目のニュースは、真の書籍愛好家のための丁寧に制作された自由な電子書籍、Standard eBooks。三つ目のニュースは、MCP における S はセキュリティの S。四つ目のニュースは、政治家の株式市場取引を追跡する Capital Traders。五つ目のニュースは、Gmail の E2E は予想通りひどい。今日のニュースは、私たちのデジタルライフや投資、セキュリティ、そして読書体験にどんな影響を与えるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。まずは macOS Sequoia で Rsync が OpenRsync に置き換えられたというニュースです。常年 macOS に搭載されていたファイル同期ツールである Rsync が macOS Sequoia で OpenRsync という別の実装に置き換えられました。Rsync はコンピュータ間でファイルを効率的に転送同期するためのコマンドラインツールです。今回の変更はライセンスの問題が背景にあります。従来の Rsync は GPL というライセンスでしたが、新しい OpenRsync はより緩い BSD ライセンスに基づいています。これにより、Apple はライセンス条件を気にせず、より自由にアップデートできるようになります。ただし、OpenRsync は Rsync の一部の機能には対応していないため、注意が必要です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、OpenRsync という名前について RsInch がオープンソースではないかのように聞こえると指摘しています。Rsync 自体は GPL ライセンスなので、少し紛らわしいという意見ですね。また別のユーザーは OpenRsync が Rsync のすべての機能をサポートしていないことに不満を示しつつも、複数の独立した実装があるのは素晴らしいことだと述べています。これは、Sync が単なるソフトウェアではなく、プロトコルとして扱われるようになることを意味するからです。
なるほど。ライセンスの問題はさておき、より柔軟なアップデートと、プロトコルとしての進化に期待したいところですね。次のニュースです。次は、Standard eBooks、真の書籍愛好家のための、丁寧に制作された自由な電子書籍です。Standard eBooks は、パブリックドメインの書籍を美しくフォーマットし、構成した電子書籍を提供するプロジェクトです。プロジェクト、グーテンバーグなどのプロジェクトから書籍を収集し、プロのスタイルマニュアルを使って再編集しています。特徴は、現代的で一貫したタイポグラフィー、詳細なメタデータ、最新の技術を活用している点です。例えば、ハイフネーション自動開口やポップアップキャプチュー、高解像度のベクターグラフィックスなどがサポートされています。また、すべての書籍はオープンソースであり、自由に利用できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。このプロジェクトの編集長がコメントしていて、質問があれば答えるとのことです。あるユーザーは、まだパブリックドメインになっていない書籍がコレクションに含まれている点について、読める本を探すのが難しいと指摘しています。別のユーザーは書籍のスペルが現代化されている点について、オリジナルのテキストを読みたいという意見を述べています。一方で、多くのユーザーがこのプロジェクトの努力と書籍へのアクセシビリティ向上に感謝しています。
確かに、オリジナルを尊重するか、読みやすさを優先するかは難しい判断ですね。しかし、美しい電子書籍が無料で手に入るのは素晴らしいことです。次のニュースです。三つ目のニュースは MCP における S はセキュリティの S という記事です。MCP、プロトコルは大規模言語モデル LLM がツールやデータと連携するための新しい標準として注目されています。しかし、この記事では MCP がデフォルトで安全ではないという問題点を指摘しています。例えば、コマンドインジェクションの脆弱性や、ツールポイズニング攻撃、サプライチェーンの問題などが挙げられています。記事では、開発者とプラットフォームビルダー、ユーザーそれぞれが取るべき対策を提案しています。 また、MCP のリスクを監視するスキャナの必要性を訴えています。ハッカーニュースのコミュニティ社ではでした。
はい、この記事で引用されている Invariant Labs の著者がコメントしています。彼らは、MCP のセキュリティ問題は、異なる MCP サーバーの実装を分離することではなく、エージェントシステムで MCP を使用する際の間接的なプロンプトインジェクションにあると指摘しています。つまり、信頼できない MCP サーバーが別の信頼できる MCP サーバーの動作を操作できてしまうということです。また、MCP サーバーはいつでもツールセッパー等を変更できるため、エージェントとユーザーは脆弱な状態に置かれます。あるユーザーは、すべての LLM 入力が平等に扱われることが根本的な欠陥だと述べています。
LLM のセキュリティはまだ発展途上の分野であり、注意が必要ですね。次のニュースです。四つ目のニュースは、Capital Trades、政治家の株式市場取引を追跡するいうウェブサイトです。Capital Trades は、アメリカの国会議員の株式取引を追跡するウェブサイトです。議員の取引は公開情報ですが、このサイトではそれらをまとめて分析し、投資判断に役立つ情報を提供しています。なぜこれが重要なのでしょうか。議員は一般の人々よりも早く政策や経済動向に関する情報を入手できる可能性があります。そのため、彼らの取引を追跡することで、インサイダー取引の疑いを監視したり、将来有望な投資先を見つけたりできるかもしれません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。多くのユーザーが政治家の株式取引に対する規制が緩いことに不満を表明しています。あるユーザーは、自分は投資を行う大企業の一員として、より厳しい情報開示と管理に従わなければならない。政策を決定する可能性のある議員がより制限されないのは不条理だと述べています。また、議員の取引を追跡する ETF 上場投資信託を紹介するユーザーもいます。
透明性の確保は公正な市場の基本ですよね。次のニュースです。最後のニュースは、Gmail E2E は予想通りひどいというブログ記事です。Google が発表した Gmail の E2E エンドツーエンド暗号化機能について、この記事はその実装方法を批判しています。Gmail で E2E 暗号化されたメールを受信するには、Minimal Gmail と呼ばれる特別な Gmail サービスを使用する必要があるとのことです。つまり、Gmail アカウントを持っていない人でも、Gmail のサービスを使わなければメールを読めないということです。筆者はこれを Gmail だけが Gmail からのメールを読むに相すると Google が考えていると批判しています。また、この方法ではメールを検索したりアーカイブしたりすることもできなくなると指摘しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。多くのユーザーが Gmail の E2E 実装に失望しています。あるユーザーは、メールは通知に過ぎなくなり、リンクをクリックしてウェブサイトにアクセスする必要があると述べています。また、HIPAA、医療保険の経口性と責任に関する法律のようなセキュリティが求められる分野でも同様の手法が使われているという指摘もあります。別のユーザーは、既存の PGP Pretty Good at Privacy のようなオープンな E2E 暗号化方式を Google が採用しないことを批判しています。
確かに使い勝手とセキュリティの両立は難しい問題ですね。理想的な E2E 暗号化は全てのメールクライアントでシームレスに機能し、ユーザーに負担をかけないことだと思います。さて本日のニュースは以上です。今日は MacOS Sequoia での Sync の置き換え、Standard eBooks の取り組み、MCP のセキュリティ問題、政治家の株式取引追跡、そして Gmail の E2E 暗号化についてお話しました。これらのニュースはテクノロジーが私たちの生活に深く浸透していることを改めて示しています。今後のトピックにもご期待ください。ではまた次回。2025年4月7日のハッカーボイスでした。